こんにちは、アンドレです。
ガミです。
ブレードボックスエピソード14をお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組ではブレード社員の体験を声でお伝えしております。はい、実は今日はですね、2連続でちょっと噛んじゃったぐらい疲れてるんですが、2連続での収録なのでついさっきエピソード13を撮ったところなんですよね、はい、なの で、 ちょっとサクッとテーマ の、はい、ご紹介に移ろうかなと思っています。かつ今日ちょっとね、お話が長いご自覚がある方ということで
たっぷり
ゲストに話していただこうというふうに考えています。聞かれる方はね、これだけ聞いたらちょっとわけがわからないかと思うんですけれども、最初に、お知らせです。この番組ではツイッターのハッシュタグで感想を今後話してほしいテーマを募集しています。ハッシュタグ PLAIDVOX までお気軽にお寄せください。というわけで早速なんですけれども、前置きはじゃあ省いていきましょうか。
はい
ちょっと硬いですね、ガミさん。
いや、ちょっとあんま喋んない方がいいかなと思って、スムーズな進行のために、
いや今日は、ジェームスさんをお呼びしています。
はい、
前回のジョーさんも本名なんですけど、ジェームスも、実はニックネームではなく本名ですね。
本名シリーズが何人なんだって感じですけど
本名シリーズが続きます。はい、ジェームスをお呼びしたのはですね、今日のテーマが、バリューデブチームの取り組みを取り上げるからなんですね。で、バリューデブとは、既存の事業から離れて新しい価値を生み出すことに目的を振り切ったチームのことです。ともあれ、じゃあ何やってるのとかどうやってるのっていうのは全く今までは伝わらないと思うので、もうそこから聞いていって、じゃあ具体的にどんなことをなんかリリースしてるんですかっていうところまで今日はお話聞いていければなと思っています。というわけでジェームスさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまず簡単に自己紹介からお願いいたします。
はい、なんかドキドキしますね、これやっぱり。はい、プレイドの佐世ジェームズ光輝と言います。
はい、
プレイドにジョインしたのは6年前ぐらいで、ビジネスサイドで働いていて、これまではカスタマーサクセス、マーケット、プロダクトマネジメントを、うん、歴任してきていて、で直近1年半ぐらい今日話すバリューデブというところの、プロダクトの開発だったり、うん、チームリードを中心にやってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。これなんかいろいろやってますね。
なぜジェームズなんですかとかは聞かなくて大丈夫
かな。長くなるからいいんじゃないですか。
日本人です。顔見えない。
そうですね。
音声のネームがある。はい。
はい。
あ、そうですね。いや、すごいなんか、そう、自己紹介聞くといろいろやっててすごいなって感がありますね。カスタマーサクセス、マーケ、プロダクトマネジメントなど。全部やってますみたいな人ってかなりなんかうちでも珍しい、まあでも本当それぞれちゃんとガッガッてやってきた人は珍しい気がしますけど。
そうですね。あと採用とかも結構関わってますもんね。
確かに。
ああ、そうですね。
何人いるんだ、ジェームスさん。
それで一本話せちゃいそうだから悩ましい。
意識的
にはまとめてるんですけど、結構持ってることは時期によって違いますね。
確かに、まあ、
そんな中でも今日はバリューデブについてということで、
はい、
ちょっとさっきの一言の説明じゃなかなかこう伝わらないかなと思うので、バリューデブチームとは、まあ、結成の経緯だったりとか目的みたいなところをまずお話しいただくといいかなと思うんですけれども。
はい、じゃあなんかアンドレさんの説明を聞いてても改めてバリューデブ抽象的だなって思ったんですけど、はいそうですね、
うんうん、
意味合いとしては、まあ、バリューデブって、はい、デブが略されてますけど、バリューデベロップメントなんで、はい、価値をなんか作って発展させるチームっていうところになるかなと思ってて、はい、目的としては、うん、うちのミッションを、まあ、より達成する近づけるためのなんか新しい価値開発チームみたいなことですね、うん、なんで既存の事業からまあすごく離れるものもあれば、うんまあ、かなり近しいけどやってなかったこととかもいろいろあると思うんですけど、うん、こんな価値を作れたら自分たちってもっと先に進めるよねっていうものを、うんうんうん、一旦こう仮でプロトタイピングを作って、でそれを実際のそうですね、市場に出したりお 客さんに出したりして検証して、うん、で良かったものを汎用化して作っていくっていう、なんかフロンテを切り開いていくチームみたいな感じだと思ってます。で最近やっとあの具体で出せるものとかができてたんで、うん、前より理解してもらいやすくなったかなとか思ってるところですね。
確かに、なんか何もない段階でなんか、いやこういうチームなんですよって言っても、はてみたいな感じになりそうですけど、実際のアウトプットを見せると、ああ、なんかそういうことを考えて、こういうこともやってるんですね、みたいなので、分かりやすくなったんですかね。
そうですね。先にちょっと、なんでしょう、うん、アナロジーっぽい話をすると、結構、プレイドのプロダクトって、なんか汎用的に作るとか、抽象的に作るとかってよく言われると思うんですよ。でなんでこう自由度が高くて柔軟性があって、うん、いろいろな形で業種業態に合わせて使えますってのを言ってたりすると思うんですけど、なんか捉え方を変えると、その使う人、カルテフレンズの皆さんだったり、まあ、お客さんの創造性によって使われ方がめっちゃ変わるとこがあるじゃないですか。でそれを自分たちの、まあ、バリューデブの言い方だと、素材を僕ら提供してるっていうふうに捉えてて、なんでこう料理って考えると素材がいっぱいあるから、どう組み合わせてどんな料理を作るかはお客さん次第なんですよね、これまで。でも料理あんまうまくない人だと使いこなせないとか、素材20個あったけど2個しか使わなかったなとかって、まあ、起きそうじゃないですか。でバリューデブはこんな料理あるんじゃないかって先に考えて、この料理美味しいかどうかの検証をしに行く。で美味しいですって言われたら、こんなメニューありますよって汎用的に提供するっていう、素材じゃなくて料理を提供するチームみたいな捉え方をしてますね。
はあ、私は今のは分かりやすかったです。
うん、
まあなぜなら、そうですよね、うちの CTO の牧野とかが、なんか我々は生産者ですみたいな、その要はさっき言った素材作りをしてますって言い方をしてたんですけど、うん、そうじゃなくて、バリューデブはなんか料理から提案しますっていうのは、あ、確かに新しいアプローチなんだっていうのが分かりやすかった気がします。
よかった。
お聞きの皆さんのあれも聞きたいですね。どのくらいご理解というか腹落ちしたかっていうのは、ぜひぜひ、はい、聞きたいところなんですけど、なぜこれが1年半前からですよね、なぜこれがなんかその時必要だと思ってこう結成に至ったのかって聞いてもいいんですか。
そうですね、結構それは冒頭自己紹介で話したら自分のやってきたことにもつながるかなと思っていて、大きくはですね、その事業として自分がやってきたのはインサイト領域というか、プレードでカルテを知る合わせるってよく言うと思うんですけど、その顧客を知る、お客様理解とかインサイトって言われるような領域の、まあ、プロダクト開発だったり提供だったりマーケティングっていうのをずっとやってきたんですけど、特にその部分と、あともう一つはその採用活動でやってたようなミッションをこう世の中の人に伝えていくだったり、なんだろうな、どうやったらこう正しく魅力的に伝えるかとか考えるっていう、その2つが結構リンクしてるかなと思ってて、なんかそのミッションをこう伝えた時に魅力的に感じていただける人とか、まあ、本質的ですねって言っていただける人って、まあ、クライアントさんでも一般の方でも、まあ、結構いらっしゃるなっていう感覚が、まあ、前よりはできたんですよね。で、ただなんかその目指したい方向性はいいとして、どうやってそこに近づくかの部分ってまだまだ足りないというふうに思ってて、一つ大きな軸としては、カスタマーデータを可視化していく。でそこで、まあ、お客さんを知ることで、いろいろな事業者さんの創造性を高めたり、そこから、まあ、いい体験につながるような、施策をどんどん増やしていくっていうのがあると思うんですけど、じゃあ、それにつながるような顧客理解ってどこまでできてるんだろう。それもやっぱりまだ足りてないと思ってて、知るっていうのが一定できてきたけど価値になってないとか、それが価値になってないとミッションに全然近づいてないんじゃないかとかって思うことは、まあ、結構増えてきてたなと思ってて、その頃からやっぱり始めた感覚はありますね、バリューデブに関しては。さっきのそのミッションの話って、プレイドだとなんかアウターミッションとインナーミッションっていう風に分けてると思うんですけど、なんかアウターミッションって、まあ世の中に対して言ってるのがデータによってその価値を最大化するっていうところで、みんなどちらかというと中でこうみんなで思って、培っておくところがやりたいことで圧倒的な価値を生み出すっていうのがあると思うんですよ。でやりたいことで圧倒的な価値を生み出し続けることでデータによっての価値を最大化する方に必ずつながるっていうようなことをみんな考えてやってるかなと思うんですけど、なんか これまではそれをある種カルテっていう軸で各々のやりたい方向とか必要だと思う方向、まあ、一周を立ててやってきたと思うんですけど、なんかこのカルテのやり方ももちろんもっともっと進めつつ、なんか他の登り方も試していくことって大事なんじゃないかなとかはやっぱり思ってて、まあ、さっきの話と結構似てくるんですけど、いろいろな登り方捉え方を増やして、まあ、多分うまくいかないやつとか、この道ありませんでしたねとかっていろいろあると思うんですけど、それもやりながら最終的にたどり着けるようないい方法を見つけられると、やっぱりもっとミッションドリブンに進めていけるし、進捗 2% 進捗 0.2% ってだんだん僕らって下がってきてると思うんですけど、まあ、そこを改めて進捗させることとかにつながるんじゃないかなとかは、はい、結構思ってて、なんで、まあ、必要性に駆られて始めたっていうところが一つ、で、あとはいろいろ話しちゃってますけど、去年の12月で、マザーズ上場ってタイミングがあったと思ってて、うん、新しいトライをより加速させていく、次の10年をなんか作っていくためのトライを増やしていきたいっていうフェーズが、まあ、全社的にもあったなっていうことも思ってて、うん、なんでタイミングとしても、割と良かったのかなとかは、はい、
確かに。いや、なんか すごい分かりますよね。やっぱカルテどういう存在が我々にとってめちゃくちゃ大きいじゃないですか、でそこに対してこうある種なんていうんですかね、縛られる部分、そこでできることも増えていると思うんですけど、カルテはクロの前提にして考えちゃうとか、カルテの今の見られ方とか今のブランディングにこう引っ張られすぎちゃうみたいなところ、あるいはなんか汎用的なカルテがいいものなんですよみたいな、めっちゃいい素材作ったんであとは頑張ってくださいみたいな、さっきの話も多分近いと思うんですけど、それをでも本当に何だろうな、今のカルテに縛られていると、本当に未来的に例えば次の10年に、価値を埋める最大のポテンシャルを発揮できないんじゃないかみたいな感覚が多分あって、だからこそなんかそこにあって縛られずに、あるいはその素材をうまく使った状態でこう価値から入ってくるみたいなところはすごい大事なんだなっていうのは聞いてて思いましたね。
つまり新しい価値じゃないですか。最初ゼロ状態なんですか、集まった時は。どうやって進めるんだって思っちゃって、
なんか確かに、本当に何もなかった、何もなかったというか、新しい価値を作ろうみたいなのだけ決めてて、はい、1個だけ補助線引いてて、そのインサイトというか知るみたいなところをもっと強く活用できないかっていうのは、はい、初期からそうですね、倉橋も入れて、倉健さんも入れて話してて、はい、でもあとは何にもなかったたんで、はい、1ヶ月強ぐらいは、はい、話してしかないですね、もうひたすら最初、
まあ、どっちかというとこう発散系というか、ね、
発散系ですね、
出してみる、
はいはい、なんか知るってなんだっけとか、ブレードの作りたい状態ってなんだっけとかをただ話す、結構うち GitHub イシューとかで管理すると思うんですけど、やることをなんか意識をすり合わせるとか、そういう流度のイシューとか、抽象的
すぎるみたいな、タスクじゃないみたいな、
最初はそんな感じで、おのおのがなんかその知るとか、うちのミッションに対して思っていることだったり、まあ、課題に感じていることとかを、まあ、ただただ吐き出してぶつけ合うとかをずっとやってますね、最初は。
なるほどな。やっぱでも知るに寄せるみたいなところは、あ、これカルテになんとなくこうカルテがどういうものかとか、うちが何やってるかっていうのを感覚つかめてないとあるかもしれないですけど、やっぱなんかアクションって分かりやすいじゃないですか、うん、つまりなんかすごい極端な例を言うと、なんかクーポンとか出して売り上げが上がってやったみたいな話って、めちゃくちゃこうなんだろうな、分かりやすい売り上げみたいなところに対する距離が近いと思うんですけど、やっぱりなんかとはいえ我々的にはこのデータがたくさんあって、そこからユーザーとか、まあ人間をどう理解できるのか、それがどう本質的な価値につながるのかみたいなところをコンセプトレベルでは追っているが、実際にそこをこう分かりやすく価値として実感できていて、事業とか、まあ、そのカルテを使う人とかがすごい日々それを感じてるかみたいなところで言うと、まだまだ足りないっていう感覚があったってことなんですかね。
そうですね、そうですね。その価値になってるアクションっていう部分に比べて、自分たちが本来大事にしてる知るっていうところが、まあ、世の中に対してまだ価値として伝えきれてない、やりきれてないっていう感覚が強かったのもありますし、 プレイドが作りたい状態って何だろうを考えた時にも結構つながると思ってて、なんかそこもちょっと話してみると、データによって人の価値を最大化するっていうのは、事業者向けの側面と生活者向けの側面と両方あるっていうふうに捉えられてるじゃないですか、うん、B2B2C ってうち結構言ったりすると思うんですけど、はい、あらゆる事業者さんに価値提供してその先の生活者に価値が回っていくっていう考え方ですね。でそれって何だろうって思った時に結構議論してたのが、なんかフェアな状態への回帰みたいなことを考えたんですよ、
うん、
フェアっていうのは事業者さんと生活者が対等フェアであるっていう状態で、生活者事業者もあれば、あとはオンラインオフラインもあると思ってて、こうオフラインで話す、やり取りする、生きる感覚でオンラインで生きれるかと、多分まだまだそんなことなくて、ってことは場所っていう物理的な制約が結構でかくまだまだ存在してるんだと思うんですけど、なんかそういったそのいびつな状態をもっともっとフェアに回帰していくことって一つあるんじゃないかなと思ってて、遠いところが入ってるんですけど、この辺もやっぱ知るにつながってくると思ってるんですよね、特に生活者とその事業者がフェアである状態っていうのは、逆に言うと今はかなりフェアじゃない、非対称な状態ってことだと思ってて、僕らのドメインで言うと、オンラインとかデータっていうのがあるじゃないですか、でそこで捉えると事業者さんの方がやっぱ圧倒的に持ってますよね、情報を。でも一般の人、お客さんって、そもそも知りたいモチベーションとかもそんなないかもしれないですけど、事業者さんのことは全然知らないし、どんな商品どんな情報あるかもしれないし、知らないし、でも事業者さん側はめちゃめちゃその情報を持ってるっていうところで非対称性があるんだと思ってて、なんかそこを解いていくってところに、もしかしたら知るって結構つながってくるんじゃないかなっていうのを思ってて、なんでそこをつなげたかというと、知るってどういうことだろうって考えていくのと、そのフェアを作るってどういうことだろうって考えたときに、結構ここ紐づくんじゃないかなっていうのを、なんか両面から考えてつなげてったっていうような感じで、プロセスとしては。で、そうですね、事業者と生活者のところでいくと、多分オンラインだと特にですけど、まだまだこう体験がそもそも不便だったり、使いづらかったり分からなかったりっていうマイナス面の話ですとか、あとはやっぱりカタログ的なところって多いと思うので、その人の力を生かしきれてなくてワウが作りづらいとか、そのサービスだったりアプリならではの体験がそんなに得られない、なんでポジサイドが少ないみたいなのも結構まだまだあるんじゃないかなと思ってて、でこれってなんか例えば僕がこんな目的でこのサイトに来ていて今こう思ってますとかが分かったら、このマーケターの方とかコミュニケーターの方が行うアクションってやっぱ全然変わってくると思うんですよ。でもユーザーお客様側はそれ全然なんでしょうね、開示できないし、開示するモチベーションもないしっていう状態だと思うんですけど、なんかオフラインだと全然そうやって違くて、もうちょっと何を思ってるかとかどうしたいかとかって自分の意思で表明できますし、それをどう事業者さんが受け取るかも事業者さん次第だし、すごいそれがこう、フィッティングすると多分いい体験になって記憶に残ってまた行ってみたくなるってあると思うんですけど、なんかオンラインってその辺ってあんまないと思ってて、でなんて言うんでしょうね、こういったそのオンラインだとできなくてオフラインだとできるってところの一つのキーワードに、若干もう強引ですけど、なんか自己開示どこまでできるかみたいなところってあるのかなと思ったんですよ。なんでその知るっていうのをマーケターの方とか事業者さんから作り出すんじゃなくて、ユーザー側から能動的に開示することでもっと知りやすくするっていうのがあるんじゃないかなと思ってて、多分オフラインだとそれが普通なんですよね。なんか、なんだろうな、例えば新しい服を買いたいなときに、全然知らないブランドだったり全然挑戦したことないジャンルのお店に行ったときって、やっぱ教えてほしいから、こんなことを探してて普段こんなファッションでこういう時使いたいんだけどどうすればいいですかとかって聞いて出てもらったりするってあるじゃないですか。でそれってなんか店員さんがその人をめちゃくちゃ見たり、来店者の分析をして仮説を立ててなんかコミュニケーションしてるわけじゃなくて、もうお客さんから言ってきてる状態ですよね。でだから知りやすくなってるんだと思うんですけど、なんかそういうユーザー側からこう自己開示をして知れる状態が作れると、いい体験ってやっぱ増えるんじゃないかなと思ったんですよね。なんで、 言い方を変えると知るっていうのは実はこう事業者側から、生活者側への目線の話だと思うんですけど、なんか逆側から捉えてみると、うん、一つの究極な形はなんか生活者側から自己開示することだっていう、うん、どんな人でどんな状態で、うん、どんな分野かとかを、うん、教えてくれる状態、う
ん、はいはい、
なんかそういう状態が作れると知るも一気に発展するし、多分 どんな人はどんな事業者どんなマーケターであってももっともっと相手のことを知りやすくなる、でそこからどういうアクションをするかとかも考えやすくなるんじゃないかなとかを思って、でその状態って結構データっていうかその人の行動とか情報で体験が最大化されてる、最大化はいかないかもしれないけど体験がより良いものになっていってるんじゃないかなと思うんですよ、抽象できるってことね、この辺。だからそうすると知るももっと達成できるし、僕たちが言ってるあの描きたい世界にももっと近づけられるんじゃないかなとかを、まあ、いろいろ議論してこう結合して最終的にそうなったんで、うんうん、バシッて出てきたわけじゃないですけど、まあ、そういうことを思ってたよね、
はいはい、なるほどな、うん、確かになんかねやっぱこうオンラインの話で特に顕著なんだと思いますけど、そのまだ歴史がやっぱ浅いからこそあんまりこうオンラインのいわゆるこう、まあ、マーケティングとかの領域ってあんまこう人を人だと思ってないじゃないですかそのツールが追いついてないというか、テクノロジーがそんなにテクノロジーがそれを使う人が追いついてないっていうところで、割となんか数字で見ていく、そのぐらい人が来ていてどのぐらい売り上げが上がっていてどういう動線をたどっていてみたいな、それはでもなんか人だと思って、あじゃあ人だったらちゃんと自己開示できるようにした方がいいよねとか、なんか人として理解しなきゃいけないよねみたいなところって、まあ、まさにカルテのコンセプトもそうだと思うんですけど、多分なんかカルテ自体でもまだまだ足りないところがあって、それをもうちょっとこう本質に寄せていくというか、オフラインの例えばこうリアルな接客がこう培ってきた体験、そこで作られてきた体験とかみたいなのを考えて、よりゼロベースでオンラインの体験みたいなところ、オンラインのまあフェアな関係性みたいなのを考えていくっていう風に戻っていったって感じなんですかね。
うんうんうん、あまさにそうですね、まさにそんな感じで、うん、でそれがなんか料理とかとつながるんですけど、多分いろんな解き方があって、うん、なんかこの体験を変えたらすごく、まあ、自己開示、まあ、つまりなんだろうな、うん、あそ今すごい負になってるところをいろんな解き方があると思うんですけど、なんか A っていう負を大きく解きに行くことができれば、それが信頼につながれば自己開示につながるっていうのもあるかもしれないし、うんうんうん、でも意外とそこ全然課題じゃないものでしたよ、なればまた別のことを試すんだと思うんですけど、うん、そこがなんか素材を提供するというよりは特定の体験をもう一気に解きに行くだったり作りに行くっていう動き方が大事なんじゃないかなと思ってて、それをさっき料理みたいなことで言ったんですけど、こ、うん、んなことをこう考えて試して、うん、いい悪いじゃあ次やろうみたいなことをやり続けていくチームですね、
うん、
割とバリューデブは、
うん、なるほどっすね。いやでも理解したという気持ちと同時に難しそうだな感がひしひしとリスナーさんの中でもあると思うんですけど、特になんかなんすかね、やっぱあの結局なんかエンドユーザーというか、まあ、生活者、自己開示をしてほしい生活者みたいな人がいた時に、うんうんうん、なんかこうそこに自己開示させる上でやっぱりこう、うん、自己開示するモチベーションというか、それをしたことでこんな嬉しいことがあったみたいな、うんうん、だからリアルの接客とかでもなんか自己開示したくない人もいるじゃないですか、
う
ん、つまりなんか話しかけられない
そうです、ね、
話しかけてほしくないオーラとかを出して話しかけられてもなんかあんまり体験良くなかった経験から多分そういうのが来てると思うんですけど、うん、ちょっとなんか体験が先か自己開示が先かみたいなので結構鶏卵感あるなと思って、そこら辺むずいなと思ったんですけど、うん
はい、
それはなんかどうだったんですか、
はいはい、あでも舞台っぽくなるからありがとうございます。なんかそれで体験がやっぱ先だと思ってて、なんか今のガミの話でいくと一切話したくない人もいますし、なんか自分でもこのお店とかこのシーンは一切話したくないとか、そのシチュエーションで変わることもあるじゃないですか。
あります。
って時に一切話さなくても、なんか何でしょうね、購入が完結するとか、あの目的のスタートからエンドまであのやりきれるがあると、あすごくスムーズで話さなかったし心が楽でよかったなって思ったりすると思うんですよ、
はい、
なんか それは多分そこに今はめちゃくちゃ話しかけてくる人がいるとか、自分から話しかけないと完結できないっていうような負があって、 うんうんうん、それをその状態にしなくても進められるよっていう解き方ができれば、あ、よかったよかったってなるんだと思うんですね。で、なんか そういう部分を作っていきたいと思ってるので、なんかここってめちゃくちゃ不難じゃないか、エンドユーザーにとって、生活者にとって。で、じゃあそれ解いてみる。で、それが意味あったかどうかは、多分継続的にそれをやってくれるかとかで見えてくると思うので、まずそこから始めてるんですよ。で、それをグレードとしてどんどん作っていけると、だんだん信頼がまずたまると思ってて、で、信頼されるブランドとかプロダクトになっていくことで、自己開示って作る、自己開示はユーザーさんが便利だったり信頼できると思って表明してくれる状態ですよね。っていうのを作りやすくなっていくんじゃないかなと思ってて、なんか結構チームでも言ってたのは、ユーザーみんなにとって嬉しい体験を作るチームみたいなのを、すごい平たい言葉で言うと、そんな感じなんですよ、バリューデブは。だから、さっきの例でいくと、一切話さなくてもいい状態を作れるもあるし、逆に話したいけど全然話せないとかも人あると思うんですよ、オンラインで。その時には、そういう口を設けるとかってなるでしょうし、そういう感じで、オフラインだったらできそう、もしオフラインでもできないけど、これどこのお店でもできたらめちゃくちゃいいようなものとかを仮説立てて考えて作ってみるみたいなことをしてますね。
なるほどな。まあでもそう思うと、結局なんか自己開示、人を知った上でそこに合わせていくとか、その人のいい体験を作っていくみたいなことを考えたときにも、やっぱり自己開示自体を強制するのはそれはそれで違うっていうことにもなりそうですよね。つまりなんか自己開示を強制する体験の悪さみたいなのもあると思うので、なんかその自己開示したければできるし、別になんかしなくてもそれはそれで最短に購入体験とかが終わるみたいな、そこの心地よさみたいなのを保った上で両立するというか、両方できるようにするっていうのが大事だし、まあかつ難しいのかもしれないと思いました。
そうですね、なんかその人が自分で開示するしないを選べる状態って理想だと思うんですよね。なんか開示しなかったらしなかったなりのいい体験っていうのがあると思ってて、なんか確率的に扱われたい時とかもあるじゃないですか。
そうですね、
なんかこう例えば何ですかね、たまになんかこうパートナーのプレゼント入ったりとかするんですけど、なんかめちゃくちゃ聞かれたくない時とかあるんですよ。もうなんか典型的なことだけ教えてくれみたいな時とかあったりして、
はい、なるほど、
そんなパーソナライズはいらないみたいな時とか、多分僕はアノニマスでいたいんですよ。
なるほど、うん、でもあれかもしれないですね、オンラインの方がその選択をすることになんかこうハードルを感じにくいとかあるかもしれないですね。こうオフラインで顔を合わせちゃうとこうやりにくいことが、ウェブ上だとなんかすんなり、もう断るも断らないも自由みたいなのがやりやすいとかはありそうだなって今聞いてて思いましたね。
確かにそうなんですね。あとこのあたりやっぱ全然まだ触れてないところだと思うので、なんか掘りがいがあるというか、体験を一気に変えていく部分はやりやすいんじゃないかなっていうのと、その料理のところも、今カルテっていう基盤があるので、その上でいろいろいろいろなウェブサイトでこう作って試してみれるところがあるかなと思うので、そこの試行実験を続けているような感じですね。ちょっとどういうことをやろうとしているのかっていうのだと、そういったお話でいいかなと。
確かに、ちょっとあれですね、僕も火に油を注ぎましたが、結構抽象的になってきたので、
はい、
具体で何やってるのか、まさにやってることのね、紹介ができるようになったからこそ説明がしやすくなったって話もあったと思うんですけど、
はい、
この辺につながるといいなという気持ちが出てきたんですが、なんか先にでもモーメントリアクションの話をし、それをなぜやってるのかにつなげた方がいいかもしれないという気がしてきました。
はいはい、ああ、そうです。
今の考え方からなんでモーメントリアクションなのかっていうことなんですかね。
はい、そうですよね、なんか多分2つぐらいあると思って、あ、違うか、まずモーメントリアクションが何かでいくと、そうですよね、なんでしょう、サイト上でユーザーさんが、いつでも気軽にリアクションできるものっていうような、アプリケーションなんですけど、リアクションって言ってるのは、なんか最近だとLINE でもできるようになりましたけど、LINE とか Facebook メッセンジャーとか、あとは使ってる人だったら Slack とか、なんかこう、人が投稿した内容に、なんか絵文字でリアクションできたり、 するじゃないですか、うん、いいねとかもそうだし、なんか顔文字でスタンプをしたりとか、うん、まあ、LINE だとスタンプとかもいっぱいありますけど、うん、なんかそういうコミュニケーションってめちゃくちゃ増えてると思ってて、うん、なんかあの体験をウェブサイト上でもできるようにしてるようなものなんですよね。あの、うん、ウェブサイトの閲覧体験だったり、何かこう、まあ、商品を買ったですとか、何か検索をしたって時に、それがどうだったかを、まあ、いつでもユーザーさん側からこう絵文字で表明できる、ワンタップで完結するようなコミュニケーションを作るっていうのをやってるのが、モーメントリアクション、瞬間のリアクションっていうそのままの意味なんですけど、うん、そういった、うん、まあ、プロジェクトですと。で、なんでやってるかですよね。なんでつながるのかみたいなことですよね。
そうそう。
でいくと、あの、2つあると思って、1つは、あの、これまで話していたことに少しつながると思うんですけど、まあ、ユーザーさんがこう声を上げたいときに、まあ、いつでも上げられる状態を作るっていうのを1つ意識してて、これまでって、例えば、ちょっと嬉しかったときとか、まあ、あまり便利じゃない、悲しかった、つらかったっていうときとかもそうですし、もっとこう激高してるとき、怒りもそうだし、めちゃくちゃ嬉しいとかもそうですけど、なんか、それを、ユーザーさん、生活者から事業者に伝えるのって結構難しかったと思うんですよ、オンラインだと。
難しかった。
例えば、なんか、ホーム、お問い合わせフォームまでそれを送りますか、うん、っていうことで、そこまでなかなかやらないんですよね。だし、電話でそれをお伝えするのかっていうのもあるし、もしくは、まあ、ツイッターで書かれるとかは、やっぱ結構多いと思うんですけど、うん、なんか、直接事業者さんに伝わる口ってなかったなと思ってて、なんでその機構を用意することで、この生活者コンシューマーから、事業者ビジネスの直接声とか、まあ、インサイトから流れる口を作るっていうのを一個意識してて、まあ、それはさっきの話そのままですけど、なんか全然声が伝えられないんじゃないっていうような負を時に引くことで、それユーザー体験を共通で良いものにできるかどうかっていうところを一個実験してるような形で、でこれがなんかすごく意味があるもの、例えば声上げてたかったときにモーメントリアクションで上げることができるようになって事業者さんに変える、でそれで例えばサイトが改善されたりですとか、そのまま事業者さんから声が自分自身に返ってきて、ちゃんと受け止めてくれてるんだとか、なんか教えてくれてやりたかったことができたっていう体験が増えていくと、なんかこのモーメントリアクションっていうやつをこう使っていけばどんどん声上げられるし、で帰っても来るから、ここでずっとコミュニケーションしていけるなみたいなことを共通で思ってくれたら理想だなっていうことを一つ思っていて、その状態がなんか信頼ある状態で作れると、だんだんだんだん自己開示になんかつながっていくと思うんですよね。例えばなんかじゃあそこで、今こういうことを求めてますって目的もそこでお伝えするとかもあるかもしれないし、なんでしょうね、その今は特に何も求めてないから特に何も言いませんっていう状態とかもあると思いますし、なんかそこの判断をユーザーさん自身ができる状態っていうのがもっともっと増えるんじゃないかを狙って、まずは声を上げやすくするってところから始めてるんですね。
うん、いいですね。だから実際にそのウェブサイトでモーメントリアクション使いますってなったら、まあ、特定のページにずっとこうアイコンが常駐してて、そこでいつでもこうフィードバックを送れたりとか、まあ、記事だったら記事を読んだ時になんかポワンとでかくなって、なんかどうでしたかみたいなのでリアクションができたりとかする感じだと思うんで、結局なんかそういうのもなんだろうな、単発ではちょこちょこあった気がするんですけど、常に出ていていつでもそこにかけるみたいなのってあんまりありそうでなかったかなという気はするので、まあ、それこそお問い合わせフォームとかに行かない限りはできなかった気がするんで、まあ、その気軽さ、まあ、LINE とか Slack のリアクションぐらいの気軽さでいつでもリアクションができる、このページいいねとかこの記事最高でしたみたいなことが簡単に言えるみたいなのは、確かにこうなんというかウェブサイトで言うと新しい感じはしますよね。
うん、そうですね。なんか、うん、店頭だと結構普通で、まあ、要はお客さんの顔を見てるだけみたいな状態なので、なんか表明してるというよりは、うん、単純に普段の顔の状態を見れるぐらいだと思うんですけど、やっぱそれすらオンラインでできてなかったんだと思うので、まずそこから作りってのことを考えてますね。
うん、うん、確かに。結構ですね、時間がなくなってきたんですが、
やっぱり話が長いん
ですね。そうですね。いや、まあ、ね、広げてしまったところもあるんですけど、なんかでもそうですね、かくなんでモーメントリアクションという具体の話を掘ってみると、はい、結構でもこれなんか このリアクションを受け取った側もどうするのか難しいかなっていう気もしてて、難しいっていうのはなんかいろいろやりようがあるなっていう気もしてて、つまりなんかリアクションを取るのは結構簡単だと思うんですけど、なんか取った結果どうするのかみたいなのもそれなりにこう委ねられてるのか、ある程度なんかこういう風に見れるからこういうユーザーさんにはこういうことしましょうみたいなところまである種こう料理として提供していくのか、もちろんそこを模索中だと思うんですけど、なんかその辺ってあるんですか、リアクションを集めたその先に何があるのかみたいなところってあるんですか、今の想定で。
ああ、そうですね、それってなんて言うんでしょう、声をいつでも伝えられる機構があればユーザーさんってじゃあ信頼してくれるのかって話と近いと思ってて、多分 そんなことないと思うんですよ。結局声伝えた状態って、あ、言いたかったこと言えたはあるかもしれないけど、なんかその後何も返ってこなかったらなんか宙ぶらりんになるじゃないですか、気持ちが。結局伝えるだけかよみたいになってしまうと思ってて、なんで今度事業者さん側から体験返ってくるところまでで初めて完結するんだと思うんですよね。なので結局事業者さん側が変わらないと本質的には変わらないと思ってて、やれてることとやりたいことでいくと、このリアクションモメントリアクションの機構ってなんか本当にワンタップで絵文字で表明するもできますし、それに追加でコメント書く、なんて言うんでしょう、フリーコメントみたいなのを送れたりするんですよ、はい、で要はどの文脈とかどの場所でどう思ったかがこう次々事業者さんに伝えられる形になるので、なんかインサイトがそのままやってくるから、どういうふうに全体を分析するかとかどこが課題があるかとかは考えなくても見れば分かる状態が作れますよっていうことを、そのクローズドベータ段階、初期の検証段階だと、まあ、カルテフレンズの、担当者さんとか特定の会社さんにお伝えして、でやっぱ面白いねって思ってくれたところと検証してたんですね。それコンセプト段階の話 で実際やってみるとある程度本当にそうで、なんか分析したのとも、まあ、ここが本当に使いづらくてとか、こういうことを期待してたけどここはできませんでしたっていう、そのフリーコメントですとか、明らかにネガティブなリアクションが集まりやすいページとかってもう見てすぐ分かるんですよ。でじゃあそこで何やるかっていうところに絞った状態で思考が始まるので、もう分析っていうフェーズはないんですよね。
なるほど、
なるほど。
なんかこんな声があります、このページみんなネガだと思ってます、じゃあ何しますかって時に、あ、確かにここは体験が悪いからすぐ回遊しやすいような状態にしようだったり、全然僕たちが伝えたいことって伝わってないなっていうのはコメント見て分かったりすると、それをこのページに来た時にはすぐお伝えするようにしようとかって、なんか割と人対人のコミュニケーションっぽいじゃないですか。なんかこう、なんか例えばコンビニとかで、なんか何でしょうね、こう、牛乳ありますかみたいな質問をしてくる人がめちゃくちゃ続いたときに、いや、牛乳あそこにあるじゃんって店員さんきっと思うと思うんですけど、気づいてないわけです。いや、動線が悪いんで、牛乳の場所を変えよみたいになってて、何が悪いかがすぐ分かるっていうのは、次のアクションにつながりやすくて、で、今度それを、じゃあ、こんな声をもらったから、こういうふうに変えましたよってお伝えできると、それってその声を上げたいのってもいい体験になると思うんですよね。そんなところが一定のお客さんまでは少し検証ができてきたので、やっぱ声を上げてそれに対して事業活動を行うことって結構意味ありそうだねっていうのが見えてきたって感じですね。
なるほどですね。いやでもいいですね、分析がいらなくなるみたいなのはすごいパワーワードというか、結局なんかユーザーを理解するためにめちゃくちゃこう高度な分析スキルとかを駆使してデータを集めて、なんか特殊な人たちがそれをやってたみたいな世界ってまあ結構あったと思うんですけど、ここがなんかめちゃくちゃこうダイレクトにつながるというか、この別にねやりたくないわけじゃないですか、ユーザーただ知りたいだけなのに分析スキルとか勉強したくないみたいな世界の中で、もちろんそれが必要なフェーズあると思うんですけど、一旦なんかダイレクトに声を上げてもらった人の声はそのまま読めば分かる、どこで不満だったか分かるみたいなのはすごいいいなと。
そうですね、よりなんかこう対面の接客の中で何をしているかっていうのにこう近づいた感じはありますよね。だって分析とかしてる暇ないじゃないですか、こっちは。
確かに、目の前に人がいるのに、ね、
そうそうそう、目の前に人がいて、例えばクレームをつけられてる時に、いや、あと何人来ないとやっぱりちょっと判断できないなとかは多分あんまり考えないと思うんですよね。だからよりそういう意味で言うと人間の判断というか、もうちょっとなんだろうな、オフラインのって言ったらあれだけど、ね、まあ、リアルタイムかつオフラインの体験に近づいてるのかなっていう、う
ん、はい、確かに確かにそうですね。なんか最後に言いたいことありますか？
難しいですね。なんか
まとめ
言いたいことで言うと はい、で永遠にありそうなので割愛をしていこうと思うんですけど、
はい、
できてないこととやり今後の話だけさせていただくと、できてないことはやっぱりその途中で話していたような一般生活者の信頼を作っていくみたいなところに対しては多分全然足りてなくて、うん、その声が上がって体験として返ってきてっていうループが本当に継続的にやりたいことなのかとか、うん、その一般生活者は、まあ、エンデューサーの人にとっての認識できるいい体験につながってるかという部分はやっぱまだまだ感覚が薄くてですね、でこれはいろんな場で増やしていかなきゃいけないと思うし、うん、多分もっとその流れを作っていかないと革新までいかないと思うので、ここはもっともっとその C から B に始まってでまた C に体験返っていくっていう流れですは作っていきたいなと思ってて、まだできてないと、うん、であとはなんかまあ伝えたいこととしては、なんかこの部分ってなんか新しい元で言うと新しい価値なんか作れないかな、知るでみたいなところから始まってるんで、その辺に興味があった人たちでやってるんですけど、なんかあんまりこうなんて言うんでしょうね、大きな戦略から落とし込んでるわけでもなくて、なんかこう各々が自主的にこの辺に GO ポテンシャルがあるだったり、プレードとして大きい解くべきイシューだっていうところを勝手に考えてぶつけて進めてるようなプロジェクトで、なんかこういうのが結構うちって多いと思うので、まあ、これが上り方一つって感じだと思うんですけど、なんかこういうものをもっともっと生やしていけると、増やしていけると、やっぱりまあ働き方としても面白いですし、ミッションを達成していくって考えると、その数がどんどん増えて、途中でこけるものがあったとしても、やっぱりいい上り方を見つけていけるのかなとか思うので、なんかこういう動きはそうですね、まさに今日もそうですけど、発信していきたいですし、なんか増えていったらいいなと思ったりはしてます。
確かに。バリューデブの中でもいろんな取り組みをやってるし、バリューデブという取り組み自体がプレードの中でのいろんな取り組みの一つになって、さらになんか別のバリューデブじゃない取り組みがいっぱい生まれてくると、それはそれで面白いよなって感じですよね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。時間をですねフルフルに使って話してもらったんですけどとでも聞いてる方的にもですね、割となんか、うん、なんていうんですかね、プレードの中の活動の幅の広さみたいなところとか、あんまりこうカルテットにとらわれないプレードのまあ事業とかやってることの話になったかなと思うので、もしご感想などあればハッシュタグプレードボックスまでお寄せいただければいいかなと思います。ということでプレードボックスエピソード14でした。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。